熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、10月下旬になりまして、この時期の風物詩となっているのがハロウィン、
ね、
ということで、あの数年前まではねちっとも流行ってなかったんですが、あっという間に、あの2大3大勢力ぐらいになれたかな。クリスマスと本当にバレンタインデーとハロウィン、なんかイースターとかいろいろ増えてきましたけれども、
あ、いいんじゃないですか。
なんか渋谷のね交差点でいろいろ仮装した人たちが大作業するっていうのが、
あの映像を30年ぐらいして見たら、俺アホなことしてたなと思う。
なことないですよ。あのほら原宿の竹下通りで竹の子族でしたっけ。
あった
あれだって全然今見ても
わ、何してんだよお前っていう感じ。
そうですか、いましたよ。その時代、
バブルの時のこの踊りな、
あのジュリ戦ですね。ジュリアナ東京とか、まあ、時代を象徴するものがあったと思いますが、ハロウィンはでもこれしばらく続くんじゃないですかね。まあ、大人も子供も楽しめるっていうのがね、一つの象徴的な話かもしれないですけど、
まあ、楽しかったらいいのちゃう、
ただねほら外国に行くといろんなお家を回ってトリックアトリートって言ってお菓子をもらうのが、まあ、習慣なんですけど、なぜか日本の場合は仮装して練り歩くっていうのがなんか主力のイベントになっていて、まあいいんですけどね、いいんですけれど、まあ、独自の文化として発展し続けて、
まあ、いいんじゃないですかそれね。
そうですね、
ああいうなんか USJ とかああいうところでやってるね。
そうそう、なんか仮装してくると
お化けの格好してる。
そうですね、ディズニーランドとかもそうですけれどね、うん、多いですし
ね。やってくださいよ、どんどん楽しく遊びでみんなね、そんなん楽しみしてるんだからやったらいいや。
チョイさんもだってね、北山にお菓子配りに行ったり、
いた
してましたもんね、そうそう、楽しいことは楽しめるうちにやるっていうのがこのコロナ禍で学んだことなので、
そうです、
そう、旬を過ぎる前に、ね、楽しんでいただければと思います、さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超ええのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超ええ。
月月
近代塾
超ええや、超ええ通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。今週は塾長自身の人生についていろいろと伺いたいと思います。塾長のいろんなお話は少しずつたくさん、ね、伺ってきておりますけれども、まずはですね、コロナ禍で3年ぐらいいろいろと我慢しなければいけない毎日が続いていると思いますが、これからこの半期および、来年にかけて何かやってみたいことってこう仕事以外でありますか。
いや、別に今のところないですね。例えば体力的にもできて、その辺にあれやりたいこれやりたいって意識はないけどね。
あれ、毎日10キロ走ってらっしゃいましたよね。
10キロ走ってないですね。だいたい今は自転車負荷で25が最高なんだけど、それで1時間から1時間
え、毎日ですか。
毎日
まだ続いてだって
。いやもう10年以上
すごい。
もう癖やね。へえ。汗ものすごくかくんですよ。
それは25キロ速さの問題、距離ですか。
25負荷。
あ、負荷25で、
うん。それじゃないの。それぐっこぐね。
もうあれですよね、坂道を漕いでるような感じですよね。そう
か、もう汗もだいたいね、汗かくの7分ぐらいかくと汗かき出す、ね、きついで。
そりゃマラソン好きだわ。
もう終わってからその柔軟体操しないと、伸ばさないと、うん、足つるよ。
それ毎日やってらっしゃるんですか。
毎日。年いくとね、健康大事なんですよ、うん、何か言うとやっぱり健康を害するとやっぱ他のやつに迷惑かかるでしょ、うん、だから年いくとまあそれが一番重要やと思ってるんで、うん、そこしか他のことは何も考えない、
うん、ね、すごく F1 がお好きで、うん、いろいろと海外にも行かれてるじゃないですか、うんうん、まあ、ここ数年行ってなかったと思うんですけれども、はい、またこう行ってみたいなとかってありますか。
今年は行きます。
あ、今年はもう、はい、今年って今年
行きました、はい、
あ、行ったんですか、はい、いつの間に。
今年は9日でしたよ、 F1 は。日本グランプリ3年ぶり。
はいはいはい、はい、
うるさいね、はいはいはい、もう3回目接種してるか証明書持っていかないし、うんうんうん、大変や
ね。それも奥様と。
そうい
いですね。
いや奥さんと今回は奥さんあんまり興味ないよ。そんな仕事なしで海外行ってただけで、今年はお客さんと一緒に行ってきました。
いいですね。でもそういうご趣味があるのはね、うん、
そうやね、
不安が趣味でもなかなかあれですけど。
いや別に趣味でもないねんけども、うんうん、なんか目的をなしにただ観光してもしょうがないでしょ。
でもね、ほら塾長って毎日ものすごくお忙しいじゃないですか。
いやそんなむちゃくちゃ忙しいな。
でこうたくさん人と会われる、
まあ、会うケースは結構あります。
そうすると海外に行くとこも何にもしたくないし、ぼーっとしてたいわとかってなりません。
いや別にぼーっとしたないけど
動きたいんですね。
ごく普通。
食べ物はどうですか。じゃあ食べ物、
食べ物もやっぱり日本は最高でしょ。あ、松茸をフライでソースかけて食うのうまいやん。
あれ韓国産とか中国産の松茸っていっぱいあるじゃないですか、うん、あっちでも食べるんですかね松茸とか。
別に向こうの人は
どうしてるんだろう。
食べここは大体もうフライが多い。
松茸
フライにソースかけて。
天ぷらじゃなくて、うん、フライ
フライ、フライうまい。
へえ。天ぷらなんか。
いや天ぷらや
フライ、フライ、うん、松茸
焼きもあったけどそんなうまいな。それは松茸ご飯美味しいと思う、ね、うん、だけど僕はフライばっかり。
でもすごい今高くなってるんでしたっけ。
高いらしいね。高い。もう知り合い、もうまあ家の方が近所のやつが一番集めてるから中華、うんうんうん、そこは頼むね、うん、その意味の値段が多少ばらつきあるけど、うんうんうん、別にええわあれ
で、うんうん、でも京都でもね取れますもんね松茸ね。
そうやね。まあ地の松茸はやっぱ高いよね、うん、大体まあ韓国産とかね中国産とかそんな多いですよ、
ね、松茸って何なんだ高いんですかね。
それは重度
キノコですよ。
容器取れへんから。昔は共産取れたけど安かったて。たって物っていうのは需要と供給のバランスやから、うんうんうん、少なければ需要が多かったらそれは必然的に値段上がる、
まあ、確かにそう香りもいいし、うん、ですけど、うん、じゃあすっごい
そんなうまいもんでもない
てかキノコですよ。だって
そう
ですよ。トリュフとかもね、ほぼほぼ
トリュフでそんなに
俺ないの、ね、いやキャビアとかもそうですけど、いやそんでしょ、う
ん、キャビアなんかすぐなんか辛いだけだもんな。
価格設定がなんか、いや明太子の方が絶対美味しいですって
そないに別に思ってへんけど、まあ、珍しいし食べてるだけで。
いや確かに日本のご飯が一番美味しいっていうのはまあすごく、うん、特に京料理はね、お出汁の文化ですし、
世界出しても恥ずかしないな。うーん、で繊細さがね、
あれ外国の人って分かる、
失礼ながら分かると思う。
あ、分かるんだ、
う
ん、
で飾り付けもほんまに綺麗に。
あ、綺麗ですね。
だしの文化よね。うーん、うん、やっぱりかつおだしと昆布とかね、だしの文化がものすごい変なんちゃうかなと思うけどね。日本人でね、だいたいこれしようなよな。もうやるとね極めるねもうやり倒すね。そんなね、
分かるわ。
まあそれは海外のお城も素晴らしいけど、日本のねお城でもね木でしょ、木組みで。ああいうのはどんな図面書いたか僕知らんけども、うん、あの尺でね昔は、うん、あれでちゃんと計算してあのピチッとあったんだから。
そっかって釘を使わないでね、
うん、すごい。それ日本人でほんまにねこうなんか凝り性。
わかりますわかります。あのラーメン一つとってもそうじゃないですか、うん、
すごい。中国の人がね本場がな京都で、ね、日本で食べにくいんだから。うまいから。やっぱり美味しいものは世界誰が食べても美味しいの。
いやそうですね。あの、うん、お寿司とかもそうですよね。やっぱり日本のお寿司美味しい、
うん、そうですね。日本のやっぱ寿司の人の人が向くから、ね、引かれてるらしい。 来てくれ、来てくれ、給料出すし。
へえ、まあ、それだけ違うし、私も日本人特性なのかもしれないですね。
うん、それも日本人っていうのは結構やっぱり優秀な民族だよね。
なんか細々したことに向いてるんじゃないですか。なんかこうなんていうの、
懲り性だよ。とりあえず懲り性。もうやりだしたら徹底的にやるタイプ。
そうなのかな。
日本人独特のやっぱりそういう性格だよね。
うん、あれでしょ、だからあのスポーツもマラソンが得意な日本人っていう似たところがあると思いますよ。なんか、ね、忍耐と努力と、まあ、
そう
ね、
自分との戦いで
自分との戦いで、でも多分そうですよね。食文化もそういうのがあったりとかして、うん、まあ、発達していってるんだと思います
けど、だからなんかね、さあ、まあいろんな意味でね、うん、文化が違うから、まあ、それぞれ変わっていてええねんけども、日本で結構なんか細かいことやらしたらきちっとやるしね。
うーん、
ただその風土が全然違うから、まあ例えばインターネットとかね、ああいうのでもやっぱりアメリカとかは来るのが進んでますよ。
うーん、
あれはもう軍事技術からの転用やと思うんだけどね。日本はもう軍事産業は大体ダメでしょ。うん、だから出てきないけど、向こうはやっぱそういうのが発達してるからやっぱすぐ出てくるな。
塾長、まあそのトップに立ってもう20年になりますか。
僕40年。
40年でしょ。それずっとこう心がけていることってありますか。
人来てもうてんねんから、うん、自分一人で何もできんや、
うん、
だから来てくれた人がいかに幸せになる、どうしたら幸せになってくれるかなって考えながら商売していかない、
うんうんうん、
まず自分が幸せにならなあかんね、
うん、
だから周りの人のことも考えられない。周りのどれだけの人を幸せにするかっていうのが男の器やと俺思ってんね、
うん、
だからあの人に巡り合うでよかったとか、
うん、
あの人の仕事できたとか、そういうね喜びをやっぱり持ってもらうという、
うん、
だからあの人間としてみんな平等なんや、
うん、
たまたま仕事を私は組み上げて事業にしたいうだけで、うん、一人では何もできん、みんなが協力してくれないできん。
塾長、たくさんねお知り合いいらっしゃいますけれども、優れた経営者の素質っていうのはどういうところにありますかね。
やっぱりまあまあ周りの人をよく考えて、周りの人が幸せになるように頑張ってくれる
っていう、ね、そういう方多いですか。
大体そういう人は、うん、そういう人の会社は結構継続してるね。
やっぱり独裁的な経営の仕方は、
まあまあそのやり方にもよるとは思うんだけども、僕は基本的にはね、人間食っていけたらええとしか思ってへんのよ。それが少し余裕ができたら、みんな幸せなことを考えて自分と同じように幸せになってほしいと思ってるやん。そのためには、まあ、その人が僕が言うたことをやってくれたらええけども、考え方全然違うたら、もうお前そこ行ったら断崖絶壁から落ちるぞと思ってても落ちるやと思うねん。断崖の方へ、断崖の方に行けると、そんな考え方したら絶対行くと、それとほっとく。
うん、でも落ちてこそ学ぶこともあるかもしれないじゃないですか。
落ちたら死んでしまうねんから、
あ、
それはもう責任して、責任したらええ、
うんうんうん、
で僕も、まあ、会社にも最初いろんな人がいましたよ、
うん、
でいや、ある人がうちの会社を辞めるということがあってね、分かったと、君の人生を俺が裏の歌うと、でこうなってこうなってこうなってこうなってってなるからって言うて、うん、それで辞めようって、
うん、
で5、6年してから会うて、はい、どうやって言うと、おっしゃる通りでしたけど世の中っていうのはいろんな人で構成されてるんだから、自分して生きることができん、どんだけ手を差し伸べて困った時に助けてくれるかっていうのは、人が困った時に自分がどんだけ助けてるかっていう基本だ、うん、
はい、
だからそれができてなかったら、困った困った助けてくれ助けてくれだけあかん、
求めるだけではね、そうダメだってことですよね、
どんどんどんどんやっぱり自分に余裕な時に人を助けをしたりとか、世のために頑張るとか、そういうやっぱりねことをしないと俺はダメやと思ってないけど、まあ、果たして自分がどこまでできてるかわからへんけどね、
いやいや
できるだけ機会があったらやるようにしてね、困っている人は助けたいって。ただね、何にもしんと困ってるやつおるやん、助けてくれ助けてくればっかりのやつおるやん、
はい、
そんなやつほっとくほんまに努力してやね、えうそうか潮の助けをと困っとったら、まあ、例えば車で走っててね、溝にはまったとね、困っとるやん、それ助けてやれ、そのしょうもないことやけど、そういうことも大事だよ。まあ、その助けても
う
た人はもし他にね、
うん、
溝にはまったことしたら、その人助けて、
そうですね、
ありがたみがその分かる
から、分かります、そのあれですよね、親切というか連鎖ですよね、
そんなのが大事だよ、それはやっぱりね お金とかそんな問題ちくでね、うん、人と心の振り合いですわ、うん、だから僕らでもやっぱり入居されてる方がねなんか喜んでもうたらめちゃくちゃ嬉しい、うん、人の喜びはこっちの喜びなんやから、うん、だからそういうつながりがあった方がいいなと思ってる、うん、
では最後になりますが塾長の人生の中で大切にしていることは何ですか。
僕はね一元三流というね言葉は刻んでるんですよ、うん、どういう言葉を言うたら家庭のためにはね汗を流しなさい、うんね、友のためには涙を流せと、うん、国のためには血を流せというね、うん、一元三流誠っていうところからそういう3つの流れがあるっていう考え方があるんですよ、
はい、
だからそれをだいたいいつも四字熟語で言われたら一元三流という。
へー、でもその通りに来てらっしゃるなという感じが。い
や、そうじゃん。やっぱり友のためには友に泣くっていうね、うん、家族のためには汗を一生懸命で頑張るという、うん、国家が何かあった時は血を流してでも頑張れよという、うん、そういうなんか一元三流を座右の銘にしてる。
いや、でも塾長表してる気がします。
映画あるか知らんわ。
さあ、今週は塾長に塾長の自身の人生についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はねビートガーデンスタートオーバーという六本木クラスのスライドです。
はい、はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより新米の季節です滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便りは常陽市の方からいただきました。ありがとうございます。先日ニュースを見たんですが京都のマンションの値段が上がっているそうですね。なぜ京都がこんなにも値段が上がるんでしょうか。コロナや物価高騰の影響はあるんですか。この先もどんどん値上がりしていくんでしょうか。塾長はどう考えていますか教えてくださいということです。
まあ値段上がっても下がっても買える人は買えるし買えない人は買えないという、うんうんうん、上がってるのはその時代の流れの中でね、うん、上がっていくんで、うん、例えばね皆さん方が自分の家昔江戸時代この土地いくらぐらいやったと計算したら、うん、めちゃくちゃ安かったと思う、まあ、それをずっと時代を経つことには勝手で上がっていくねんから、うんうん、あなたの努力で上がったわけでも何でもない、うんうんうん、これはね需要と供給のバランスとその時代ですね。ただね、まあ、もう少し遠く考えて平安時代だったらどうやったろうと、うん、平安時代から思ったら江戸時代の方が値段上がってるよ、
うん、
だから不動産っていうのは大体100年ぐらい単位見てると必ず右に上がってるという、
うん、
ふうに僕は思ってるんです、
まあ、でもね今のところずっと上がってるのかなっていうような感じがして、
あの上がったり下がったりはしょうがない、
うん、
これはあのバブルの時はめちゃくちゃ上がったしでまた急にガーン下がったし、だけどそういうのはあるけどももっと100年ぐらいの単位見たらね右肩がらに上がってるのは確かです。それは
まあこれ京都だけが上がっているわけではなくて全国的に例えばね家の価格が上がっているのかもしれませんが、
物がやっぱりあの、ね、物の単価が上がってきて、
ね、そうでしょうね。
特にまあこういうコロナはまあ終わりつつあるけどもその戦争でいろんなものがね、生産できないという状況なんで、
この円安の影響でねもちろん資材とかいろんな問題も ね出てくるでしょうし、
だからそれはしょうがないでしょ
う。まあ、賃貸に限って言いましてもこの先やっぱり値上がりが予想される、
あの、まあ、上げざるを得ないという、
うん、
まあ、本当上げたくないんです、
うん、
何でか言うたら給料上げ言うとるから、
うん、
だからそのだけどまあまあ物事上がって今例えば中の出入りする時の内装屋さんとかね、なんかまあ、ああいうゴミの収集してる人もガソリン代とか、
うん、
みんな上がってきてるんで、うん、それ連れてやっぱりお家賃も家主さんのねその建物にお金をかけるときにやっぱり高くなりますから、
うん、
だから今新築の建物建てたらびっくりするほど家賃高いなとしまうんですよ。
まあ、仕方がないですよね。それは場所どうのこうのではなくてもうかかっているコストが、
ね、全体上がるからもう
ですもん、ね、
今諸物価各なんかラーメンとかなこんにゃくの生活必需品がめちゃくちゃ何千種類で上がってるんでしょ。
そうそうそうそう、いやすごいですよ。だって、うん、もう本当に塾長が知らないところでは着々と、ま
あ、なんか便乗値上げもありそうな雰囲気
でさあるか高くなるかポテトチップスとかポッキーとかこうね中身 のか少なくなったりとかもういろんなことが行われ
さあまあ忘れられた何十年っていうと今まででこうデフレで下がってきてんからね。それがたまたま元に戻ってるっていうふうに考えたらまあガタガタする必要はないのちゃうかな。
円安はまだ続きますかね。
それは分からない。僕らの会社では分からない。
難しいところであるかと思いますが、はい、まあ、家賃ももしかしたらこれから上がらざるを得ないという、
はい、上げざるを得ない、ね、まあ、今のところね貸し出し金利が上がってないんで比較的マシなんですけど、諸物価が高騰してるから、まあ、その2000円とか3000円とかクラスで上がりそうな雰囲気で、
わかりました。まとめていただきます、うん、今週のツボです。
はい、京都の土地はまだ上がりそうです。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより新米です、滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社超英入居促進本部 E ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト E ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ E ガレージご活用ください。そして超英さんのおなじみ年末ジャポン宝くじキャンペーン開催中です。今年が最後、チャンスは2回ありました。サマーチャポン宝くじが終了しておりまして、現在年末チャポン宝くじ開催中です。当選総額が3000万円となっておりますので、ぜひ応募資格のある方はお早めにご応募ください。よろしくお願いいたします。合わせて超英さんにやってほしい企画大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.co.jp kyodee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。